議場の皆さん、市民の皆さん、こんにちは。第261回定例会にあたり、一般質問を行います。今回は13人の質問者がありましたが、最終ランナーになりました。市政クラブの東健二であります。この度も、ところどころ私と同じ質問をした議員もおりましたが、なるべく重複しないよう簡単にいたしますので、よろしくお願いしておきます。さて、今年の台風でありますが、10号が発生したときには、命を守るための最大級の避難行動を取るようにと言われましたが、途中で温帯低気圧になり、大過なく過ぎました。日本国中安堵しているのではないでしょうか。そのおかげかどうかわかりませんが、今年の夏も猛暑になる予想でしたので、多くの方々は身構えていたことと思います。それがそんなに暑くならないうちに秋になりました。山にはもうススキの穂が出て、どんぐりの実がたくさん落ちています。気温も秋の気配を感じさせ、今年も時は確実に移り変わっています。しかしまだ油断はできません。災害にも気を配りながら、用心して過ごしたいものであります。それから、国政の出来事ですが、これも数人の議員の中から発言がありました。政治的には、岸田総理の不出馬で、自民党の総裁選は、群雄割拠の様相を呈してまいりました。総裁選終了後、総理大臣を決め、解散総選挙になるのではないかとの思惑が駆け巡っています。政治の世界はいつ何が起きるのかわからないというのが通説であります。また、災害が多発し、17の目標を掲げて発足した SDGs 対策は、待ったなしでありながら、その対策はさっぱり進展がないように見えます。亡きキング博士は、親友に地球はあとどのくらい持つのかと聞かれたとき、100年くらいだろうと答えていました。私はそれまで生きていられませんが、大変驚きました。災害が次々に大きくなっています。これからの世の中は、どのように変遷をたどっていくのでしょうか。一抹の不安がよぎるこの頃であります。さて、決算審査も控えています。前段はこれくらいにして、今回は一項目目に国政とは違いますが、当時の市民の選挙に関する投票行動について取り上げてみました。二項目目は今まで数回取り上げてきました。最近、規模が大きくなっている群発地震の対応について、日々震源域が移り変わっていることを踏まえ、当時の対応について再度質問させていただきます。3項目目は、川内側に架かっている中畑橋の欄干に、錆びたところと切れているところがあり、腐食が相当進んでいるように見受けられました。その対応について取り上げさせていただきました。市長はじめ、理事者側の皆様には、簡単明瞭なご答弁を お願いしておきます。それでは質問に入ります。一項目目、選挙の投票行動についてであります。主権者、一点目は主権者教育についてでありますが、この問題は過去に取り上げられた問題であります。しかし現在、義務教育での主権者教育がどのように取り扱われているかよくわかりません。子供を持つ父母も注視していると思いますので、再度質問させていただきます。主権者教育は社会科の公民的分野などの教科だけで学ぶものではなく、学校の教育活動全体や家庭、地域の教育の中で、 子どもが主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うことであります。そこで、教育長にお伺いいたします。主権在民は憲法で保障された国民の権利であります。といっても、選挙権のない子どもたちにとって、選挙に対する権利は理解が難しいのではないかと考えますが、学校では主権者教育はどのように行われているのでしょうか。お伺いいたします。2点目、投票のデジタル化についてであります。人口減少で鳥取県ではオンライン立ち会いを導入しました。茨城県つくば市ではインターネット投票を取り入れたようであります。当市でも人口減少は顕著になりつつあります。デジタル化にはまだ不安定なところがありますが、やがて対応しなければならない時が来ると思います。投票のデジタル化に対する市長のご所見をお伺いいたします。これからの、次に2項目目、大規模災害時の対応についてお伺いいたします。1点目でありますが、防災無線についてお伺いいたします。能登半島地震の時に、蓄電池設備の故障などにより、一部地域の防災無線が機能しなかったことが取り沙汰されていました。津波が来るのか、道路の利用状況、山崩れ、建物崩壊、インフラの損失程度など、状況把握がないと市民に不安が広がります。故障がなく万能と思われている防災無線が、故障した時の対策について、市長はどのように考えているかお伺いいたします。2点目、防災無線の運用についてであります。災害はいつ起きるかわかりません。この設備は、誰にでもできるものではなく、24時間体制で運用させ、管理、監視体制を維持しなければならないと思います。この運用方法について、どのような体制となっているのかお伺いいたします。3点目、大規模災害時の避難誘導についてであります。これは弱者に対する問題ですが、災害が夜に起きて災害が大きくなれば、対応の仕方が全くわからなくなります。能登半島地震では、家屋の倒壊、断水や地割れ、地面の陥没や隆起、電気や水道が利用できるかどうかの情報、道路の寸断や交通の乱れなどが明るくなってから徐々に分かり、メディアによって報道されていました。また、8月8日に起きた宮城県の日向灘を震源とした地震では、日南市において最大震度6弱の強い地震が発生しました。気象庁では、今後、再び大規模地震が発生する可能性が相対的に高まっていると評価され、この付近一帯は大規模地震の想定域になっていて、数日にわたって注意を促す報道が継続されていました。余談になりますが、大正時代には9月1日に相模湾北西部を震源とする関東地方でもマグニチュード 7.9 の大地震が起きたことがあります。繰り返しますが、災害はいつ起きるかわかりません。当市でも近い将来、太平洋側の日本海溝大規模地震が来ることが想定されて久しいわけですが、広大な土地を有する当市では、どこでどのような規模の災害が起きるかわかりません。旧町村部では、頼みの綱となる消防団も老齢化が進み、退団者が多くなっています。また、いざという時に動ける隣近所の人の数もまばらになってまいりました。突然襲ってくる災害に、体の不自由な人たちやシニア世代には 自身に対応できない人たちが増加傾向にあります。このような人たちの避難誘導はどのように考え行われるのか、市の対応をお伺いいたします。次に参考目目であります。危険防止対策についてお伺いいたします。1点目、河内町の中畑橋の架け替えや補修点検についてでありますが、市道から国道46号線に中畑橋がかかっています通行の時、橋の欄干を見てみましたが、横のつながりが錆で切れて落ちていたり、相当錆が目立っています。腐食が進む前に補修点検するべきと思います。またこの橋自体も相当古いのではないかと推察されます。最近通行車両の往来が激しくなっています。橋桁が大丈夫かどうか、大きな台風が押し寄せるようになってきました。台風や津波の影響を受けることがないか、耐用年数や重量に照らし合わせて対応を検討してみてはいかがでしょうか。合わせて市の対応をお伺いいたします。これで壇上からの質問といたします。
市長、
東議員のご質問にお答えいたします。まず大規模災害時の対応についてのご質問の1点目および2点目につきましては、危機管理官からの答弁とさせていただきます。次にご質問の3点目、大規模災害時の避難誘導についてお答えいたします。市では自力での避難が困難である高齢者及び障害をお持ちの方々を対象に、むつ市避難行動要支援者支援制度に基づき、避難行動要支援者名簿を作成しております。この名簿を作成する際には、避難行動要支援者の氏名、住所及び電話番号のほか、持病や薬、かかりつけ医の情報などに加え、災害時の避難を手伝ってくれる協力者2名の届け出もお願いしているところであります。また、作成した名簿のうち、個人情報の提供に同意をいただいた方々の情報は、本制度における支援者等に位置づけられる消防本部および消防署、消防団や警察署のほか、町内会長や民生委員、児童委員などの各関係機関と共有しております。実際に災害が発生した際には、まず名簿にご登録いただいている協力者の方々に、災害発生直後の避難誘導をお願いすることになりますが、消防や警察をはじめとした支援者の方々にも、自らの安全を確保した後、避難行動要支援者の安否確認と避難誘導をお願いする場合があります。なお、個人情報の提供に同意していただけない要支援者の情報は、各関係機関に事前に提供することはありませんが、災害発生時は人命救助が第一義であることから、要支援者の情報を共有する場合がありますので、ご理解賜りたいと存じます。次に、危険防止対策についてのご質問につきましては、副市長からの答弁とさせていただきます。
教育省、東議員の選挙の投票行動についてのご質問の1点目、主権者教育についてお答えいたします。選挙権年齢の引き下げに伴い、若者の選挙制度への理解を深め、政治参加意識を育成するための主権者教育がより一層重視されております。各学校においても政治的中立を保ちながら、 社会の一員としての自覚を育む指導が児童生徒の発達段階に即して行われております。社会科では現実社会について判断する際に必要な個人の尊厳、民主主義といった概念を多面的多角的に考察したり構想したりすること、社会的事象に継続的に関心を持ち続けること、情報発信者の意図などに留意して情報を収集することなどの資質能力の育成に努めております。具体的には小学校第6学年社会で選挙の在り方について学習し、中学校では歴史的分野との関連を図りながら第3学年において公民的分野で学習しております。その学習内容につきましては学習指導要領に基づき選挙に関する具体的な事例を取り上げて関心を高めるとともに、選挙権をはじめとする政治に参加する権利を行使する良識ある有権者として、主権者として主体的に政治に参加することの大切さについて指導しているところであります。また児童生徒にとって一番身近な社会は学校であり、学校生活の充実と向上を図ることを目指して学級や学校におけるより良い生活づくりへの参画や児童会・生徒会活動、クラブ活動、学校行事における勤労生産・奉仕的活動など特別活動における多様な集団活動において児童生徒自らによる自主的活動を充実させることでも主権者としての意識を勧誘しております。各学校ではそのほか特別の教科道徳や総合的な学習の時間などすべての教科と総合の横のつながりの中でも主権者として求められる力の育成に努めておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
選挙管理委員会委員長、
東議員の選挙の投票行動についてのご質問の2点目、投票のデジタル化についてお答えいたします。投票のデジタル化につきましては、茨城県つくば市がスーパー指定型国家戦略特区の指定を受け、インターネット投票の実現に向けた取り組みを進めているところであります。インターネット投票が実現しますと、自宅のパソコンやスマートフォンなどから投票ができるようになるため、投票所までの移動が困難な方などの投票が容易になり、投票率の向上につながるとともに、投票所や開票所の運営コストの削減や職員の負担軽減などのメリットがあると考えられております。しかしながら、導入にあたっては、公職選挙法第44条第1項、選挙人は選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならないとの原則や、本人確認、買収や徴用のチェック、投票の秘密を守ることのほか、機器の通信障害やデータ改ざんへの対応など、課題が多くあることも事実であります。また、鳥取県江府町では、本年7月に行われた町長選挙の期日前投票において、全国初のオンライン立ち会いを1日限定で実施するなど、立ち会い人のオンライン化に向けた取り組みも行われております。インターネット投票などの投票のデジタル化につきましては、公職選挙法の改正や通信機器の開発普及状況などを見極めながら、当初でも導入に向けた研究を進めてまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。
まだです。答弁がすべて終わっていません。吉田副市長。
東議員のご質問にお答えいたします。危険防止対策についてのご質問、中畑橋の書き換えや補修点検についてお答えいたします。当市で管理する橋梁は123橋あり、すべての橋梁において5年に一度の橋梁定期点検を実施し、国土交通省が定める基準に基づき健全性の診断結果を4段階に区分しております。ご質問の市道中沢、中畑葛沢線に位置する中畑橋は、昭和54年に建設され、建設から45年経過する橋梁であり、令和2年度に橋梁定期点検を実施したところ、健全性については一部で劣化等は見られるものの、4段階判定のうち健全だとされる1段階目の次の2段階目、状況に応じて監視や対策を行うことが望ましい状態、いわゆる予防保全段階という判定となっており、現段階で緊急的に架け替えを要する判定結果となっていない状況にあります。市といたしましては、4段階判定のうち3段階目の早期措置段階、または4段階目の緊急措置段階に分類された橋梁から必要な措置に着手することとしており、中畑橋につきましては引き続き経過を観察し、必要な処置を講じながら長寿命化を図ってまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
危機管理官。
大規模災害時の対応についてのご質問の1点目、防災無線が故障したときの対応についてお答えいたします。巨大地震が発生した際は、揺れによる故障の発生や、無線設備の倒壊により、防災行政無線が使用できなくなる可能性もございます。そのため、繰り返しにはなりますが、市では、災害情報伝達手段の5本の柱として、情報伝達手段の多重化及び複線化を図っており、万が一使用できなくなった場合におきましても、テレビやラジオ、スマートフォンやパソコンなどの情報端末、そして市や消防機関の広報者による情報伝達を実施してまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。次に、ご質問の2点目、防災無線の運用についてお答えいたします。防災行政無線による放送の内容は、津波注意報以上の津波に関する情報、J アラート、その他重大な災害が発生した際の注意喚起及び避難指示としておりますが、津波に関する情報や J アラートにつきましては、防災行政無線が自動で起動し、放送を行う仕組みとなってございます。また、その他の情報につきましても、市職員が必要に応じて放送を行ってまいりますが、夜間や休日におきましては、気象状況等に応じて、担当課の職員が登庁しておりますので、災害に発生した場合も時期を逸することなく、放送を行う体制を構築しておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
東健次議員。
今度はよろしいようですね。ただいまご答弁をいただきましたけれども、大変今回、理解しやすい答弁であったような気がいたします。まあ、 いつもそのような形で、趣旨していたんでないかとは思っていましたけれども、いやだいぶこう詳しい、説明をいただきましたので、私も、まあ、あの市民とともに理解した、それで満足しています。それで私はこの答弁を聞きまして、再質問はあまり、まあ、今のところ考えられないような感じでいますけれども、まあ、この通告の内容のとおり、一点一点、私の考えを述べながら、また要望したり、質問したりいたしますので、よろしくお願いいたします。まずですね、ちょっと待って、はじめに教育長にちょっとこうお聞きしたいことがありますけれども、私、この前、昨日、おとといですか、小学生の6年生でしたが、傍聴に来ておりました。その時、この私たちが質問する内容を小学生の生徒たちは理解していたと思ってよろしいでしょうか。まあ、なかなかこれ難しい状況で、またその時ちょうどタイミングいいか悪いか分からないけども、住吉さんの理解は私自身もあまりこう 100% 理解できていませんでしたので私より結構下でこの傍聴に来ていましたので、この傍聴というのは、まあ、この主権者教育の一環として取り入れているのではないかとも思っていますけれども、そこら辺教育長はどういうふうに考えていますでしょうか。
教育長、
お答え申し上げます。議員ご指摘のとおり、子ども議会の議会傍聴は主権者教育の一環をなすものと我々も受け止めております。そしてお答えは2つに絞られるかと思います。まず目的と結果ですけれども、子どもたちがこの議事堂で何を見て何を感じてほしいか、それはどんなふうにして市民の生活が支援されているのか、どんなふうにして物事が決まっていくのか、そのようなことを目の当たりにして、社会の仕組みはこうなんだ、じゃあ自分たちの学級で自分たちが決まりを決めたり、自分たちの活動をみんなで相談をして協力して成し遂げていったり、それと同じなんだな、そんなふうなことをしっかりと体験してもらうためにこの事業をずっと実施をしております。そしてこのことに関しては間違いなく果たされたものと理解をしております。そして2つ目は内容の詳細に関することですけれども、内容の詳細に関してはもちろん大人同士の話をすべて児童が理解できるものでもありませんので、それに関しては当事務局の担当者あるいは引率の教師等が必要に応じてしっかり補足をすることとなりますので、それに関しては内容はおおむね理解されているものとご理解いただいて構わないものと考えております。
東健次議員。
いや、どうもありがとうございました。この点については、まあ、今質問をしたとおり再質問はありませんけれども、この子どもたちはこれからの我が国の日本を背負っていく子どもたちの教育は本当に、教科だけではないわけであります。自主独立の精神と自分の主張がはっきり言える教育も必要だと思います。どのような人生になるか、傍聴した子どもたちは、この子どもたち命名性格もありますので、子どもたちの考え方次第だと思いますけれども、将来のためにその土台を、しっかりと教育長には教えていただきたい、その点を予防しておきます。それから、 投票のデジタル化、これはまあ私もまあちょっとこう今のところは無理だなというようなことで考えていたんですが、それでもこれからのこのむつ市のまあむつ市では取り入れることが来ると思ってこの先走ってこの問題を質問いたしました。これから市長はまだまだ若いですので、ぜひこのデジタル化についてのことも考えながら、投票関係をね、考えていただきたいんだと思います。それに私たちはもう年で取っていますので、デジタル化なんていうのは分からないんですよね、投票の。私はまあ勉強してある程度分かってこうして質問しましたけども、これからのことを考えて、なんとかよろしくお願いいたします。それから、防災、大規模災害時の対応についての1点、2点目は、まあ、理解いたしましたけれども、3点目ですね、2点目ですね、この防災無線の運用についてでありますけれども、この市民には、分かりづらいと思い、質問したわけでありますが、デジタルになると、ますます分からなくなると思います。防災は市民を災害からいち早く守るのが役目だと思いますので、市民が身構えることなく、理解しやすいような対応を要望しておきます。それから避難誘導については、これまで多くの議員が取り上げてまいりました。今回の質問は、答弁も大体分かっていましたけれども、市民の中に自力で避難できない人の数がどんどん多くなってまいりました。心細く心配している人もいますので、再掲させていただきました。この点にきめ細かな対応を要望しておきます。そして3点目の危険防止対策についてでありますが、これは必要な措置を講じるという答弁に聞こえましたので、できればなるだけ早めに措置できるような対策を考えていただきたいと思います。欄干がものすごくこう腐って刃物のようなこの形になっているところも見受けられます。それに人が、まあ、触ったり引っかかったりすれば大怪我のもとになりますので、できれば早めの対応をお願いしておきます。これで質問を終わります。